おはようございます。今日から9月になりました。本当になんかこう爽やかないい季節になったんだなと思って本当に嬉しく思います。今日も共に主に賛美を捧げ、また礼拝を捧げることができる幸いを本当に主にあって感謝しております。ようこそおいでくださいました。それじゃあ一言お祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、ありがとうございます。厳しい夏の暑さも終わって、いくらか疲れも覚える時ではありますけれども、今日も本当に爽やかな朝をありがとうございます。四季それぞれに神様の豊かな恵みを用意しとってくださいます。どうぞこの9月もあなたにあって守られて、あなたと共に歩むことができますように。今日も御言葉を開いております。聖霊様、どうぞ私ども一人一人に今日も励まし、また導き助けてください。はじめに尊いイエスキリストの御名を通し、心から感謝を持ってお祈りいたします。アーメン。今日もエペソ人への手紙の、御言葉をご一緒に味わいたく思います。先ほども賛美を捧げ、有山と若しを聞きながら、本当に今日も神様の愛を本当に心いっぱい感じております。本当に感謝です。ある時、パソコンでいろんなこう文字を入力しておりました時ですね、詩編の46編の一節に、神は我らの酒どころという有名な御言葉がありましたよね。ところが、酒どころとしましたらね、最初に変換した言葉がお酒のところというのがありましたね。本当になんかこう一人で苦笑いをしました。パソコンですらも酒どころは聖書の、ね、私たちのこう逃げどころ、避けるところじゃなくて、お酒のところの方がですね、なんか一般的なんでしょうか。なんか今の時代の、多くの私たちのものもですね、なんかこう悲しいなんか思いをこう見た、思わさせられた出来事でありました。まあ、しかし確かに本当にもう、周りにいろんなところにですね、よく居酒屋さんだとかお酒飲むところがいっぱいありますよね。私はあまり行きませんけれども、でもそれだけのやっぱり人必要がやっぱりあるんだろうと思うんですよね。私たちはそのような、お酒どころではなくてですね、本当に、天のお父様、イエス様、聖霊なる神様、この三つにして一つにいましたも誠の神様をですね、私たちの本当に逃げ場、隠れ場として、いつもそこに帰ることができること、本当に嬉しいことだと思います。さて今日の御言葉ですけれども、エペソ人への手紙の5章の14節から読んでいただきました。前回のところは、私たちはかつては暗闇のものでしたけれども、しかし神様の不思議な導きの中で光に導かれ、そして今は私たちは光の子とされたこと、本当にこう光であるところの神様が私たちを照らしてくださる、私たちを守ってくださる、本当にそんなことをもう一度覚える、そういう言葉から始まっております。そして、段落としては15節から読んでいただいた21節までのところは、やはり前回の話の流れで、キリストの体として私たち一人一人は本当に神様の前にどのようなこう歩みをすることが主の喜ばれることか、そういうことがこうクリスチャン生活のありようが今日の箇所でも書かれてあります。15節にはこの頭にですね、そういうわけですから、何気なく読んでいますけれども、でも時々この話の流れが少しこう変わる節目のようなところに出てくる言葉です。今までのところにもですからとか、そして今のこの15節のようにそういうわけですから、こんな言葉が出るときですね、ちょっともう一度、心、礼をですね、そこに留めて、一息ついて、しっかりとまた御言葉を味わいたいのだ 使徒パウロは、クリスチャンはこのようなものであること、このようにして神様によって召され導かれたものである、そんなことをこう述べながら、ここで15節で、そういうわけですからという言葉でもって、新しい、主から示されたことをここで述べています。それは賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に貸して用いなさい、悪い時代だからです。まあ、こういう言葉を持って、賢い人のように神様からの知恵によって、本当にですね、何が喜ばれることか、何が祝福になることか、まあ、そういったことをしっかりと見分けながら、賢くこの時代を生き抜いていくことが大事だと私たちに教えています。提言にもちょっと書かせていただきましたけれど、私はこう、なんかこう、これからの時代を思うときですね、本当にますますなんかこう難しい、聖書が言うように困難な時代だということをいろいろ思います。ニュースを見ても、地球のさまざまな気象の変化、あるいは国際問題、そして国の中の内政、また私たちの日々の暮らし、またこれから先年金はどうなるんだろうかとか、まあ、少子高齢化という中ですけれども、本当に、家庭の崩壊があったり、教育のさまざまな問題があったり、医療や子育てや、もう次々と挙げればキリがないぐらいですね、難しい問題が、しかも難しい大変な難問がですね、これからも押し寄せてくるんだということを思うときに、本当になんかこう、この14節の言葉のように、どう私たちは神様から賢くされればいいのかな、本当になんかそんな気持ちがするわけなんですね。最近 AI 人工知能がですね、こうどんどんこう、研究されて実用されて、いろんなところに用いられているということも聞きます。しかしながら、そのようなものが果たして私たちのこれのさまざまな問題にですね、どのようにこう助けになるんでしょうか。まあ、聖書はですね、今日私たちは神の言葉、生ける神の言葉である聖書をこう読みますときに、本当に大切な、神様からの言葉を今日の箇所で読むわけなんですね。賢い人のように歩み、機会を十分に生かして、時を本当に生かして用いなさい、ますます難しい時代だからと私たちに教えています。で、具体的なこととして、この17節からは、ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。悟る、ただ知るだけではありませんよね。物事の本質を本当にしっかりと見極めて、判断して理解して、気づくこと、本当にこう悟ること、そういう言葉ですよね。ですからただ知識だけじゃないんです。私も常々思うんですけれど、いくら知識があったって、知識は私たちの人生を祝福に導かないと思うんですね。逆にたくさんの知識や情報がありすぎて、もう混乱してしまって、どの知識を大事とすればいいのか、その選択すらもですね、難しくなってしまいますですね。ですから知識ではなくて、本当に私たちのですね、与えられた理性や知性、そして冷静を持って、本当に何が大切か、何が本当なのか、これは本当に祈りながら、主からの助けをいただきながら見極めていかなければならない。そういう中にこの悟り、気づきがあると私はこう思うのだ。18節のところに、また酒によってはいけません、そこには放蕩があるからです、御霊に満たされなさい。ここで、まあ、お酒ということが書いてありますよね。いつかも礼拝で伝えをさせていただきました。結論として、私は御言葉を読んで学んで自分なりに祈りながら、私なりの結論はこうです。聖書は酒を飲むことを禁じてはいませんけれども、避けることが、離れることが賢明だと 私は心からそう考えています。なぜなら、お酒そのものは悪いものではないと思うんですけれど、確かに百薬の長かもしれませんですね、疲れた体を癒したり、また食事を楽しくいただかせていただくことができたり、あるいはまた何かいいこうそのようなこう用い方ももちろんあるんですけれども、しかし問題はこの利用ということですよね。しかも深く激しく酔う、つまり泥酔ということをやはり聖書は厳しくこう戒めているんですね。箴言の31章のところ、箴言は神様からの知恵の宝箱のような書ですけれども、マサの王であるレムエルという人がですね、王様が自分のお母さんから聞いたこと、それをこの箴言の31章のところでこう書いています。私も時々思い出して聖書、箴言読んだ時そういうところを読んだりするんですけども、マサの王レムエルがお母さんから受けた戒めの言葉、それはですね、我が子よ、お母さんがですね、この王となっているところの息子に対して、我が子よ、このことだけは言っておこう、注意しなければいけない、このマサの王レムエルのお母さんが息子に対して言いました。三つの注意すべきこと、一つは女性ですね、異性関係ですね、そして二つ目にはやはり酒、特にこの、強い酒に対してこう警告を発しています。もう一つの母から受けたこのレムエルの思いは、もう一つは自分の権力を正しく行使すること、自分の権力や地位におごり高ぶってはならないこと、まあ、そういうことですけど、ですからその酒と、女性と異性関係と酒と、それから、権力ですね、この3つの中で、まあ、この今日今思うことは、このお酒に関しては、レムエルは母からこう聞いてるんですね。レムエルよ、息子よ、酒を飲むことは王のすることではない、王のすることではない、強い酒はどこだとは君主の言うことではない、酒を飲んで直令を忘れ、すべて悩む者の裁きを曲げるといけないから、要は自分の仕事をですね、本分を忘れてしまいますので、とにかく、お酒は避ける方が賢明だと母から厳しく言われたというわけなんですね。あるお酒で本当にある意味でこう自分の人生をですね、本当にもうダメにしてしまった人がこんな歌をですね残しているということを聞きました。若い時のことをこう振り返りながらですね、15より酒飲み始め今宵の月、かくすればかくなるものと知りながら、やむにやまれぬ腐れ魂、いずれもお酒をが原因で身を崩し落ちぶれて寂しく世を去った人の残された歌だということだそうです。最初は楽しくおいしいものかもしれませんけれども、しかしだんだんだんだんこうどう外してしまって、もう深く酔いが回ってくるとですね、本当にはこうお酒にはやめたくてもやめられない恐ろしいこう魔力があると思います。私はこう改めてですね、今日このエペソの五章の十八節のところにそのようなことを書かれてありますので、あえて今日も触れさせていただくんですけれど、男女のこのもつれ話に必ず出てくる話題はやはりお酒だと思います。抑えられない性欲情欲をですね発散するために、男は 酒を用いて酒を飲ませて女性をですね貶めようとします。女性も心得たもので酒に酔った勢いに流されて大切な体を委ねてしまいます。不倫もレイプも浮気もわいせつもみんな実はですねその背後にお酒が案外こう鍵のことになっていると私は思います。あえて申し上げますけれど、特に結婚するしている前のですね若い青年の方々、警告をお伝えしたいと思います。1対1のお付き合いの場でお酒を飲むように誘われたらきっぱりと断るべきですね。相手がそれでもこちらに飲ませようとするしつこい男性ならば、そんな人には以後距離を空けるかもう別れる方が賢明であると私は思います。1対1ではないグループの付き合いに誘われた場合はこれまた難しいことですけれども、親しい人間関係お付き合いを保つためにもちろんお酒も一つの道具かと思います。参加することは有意義ですから私も参加すればいいかなと思うのだ、まあ、しかしですねこのあたりがちょっと大事なところですが、さりげなくですねお酒を断って、むしろノンアルコールのですねそういったもので、いただくというのが結構かなと私は思います。私も青年の頃に勤めておりまして、まあ、営業のそういう部門でしたので、ある時女子に誘われてお得意さんですねこう会うということで、まあ、とにかく言われるままついていきましたら、相手のお得意さんのご都合が悪くなったので、もうあのいわゆるお得意さんとの付き合いの場はなくなってしまったんですけど、まあ、上司はですねせっかく行こうと思ってたのがもうそんなことなくね、まあ、ファーさん一緒に行こうついておいでとか言ってですね、なんかこうクラブかなんかそのようなですねきらびやかな、そういう場所で、綺麗な女性にですね囲まれて私も行ったことがありました。まあそれでもですね、まあ、仕事中営業時間中でもありますしね、まあ、とにかくもうお茶で結構ですのでと言って、あなたちょっと変わった人ですねっていうような感じで冷やかされながらもそんなことがありました。まあ、とにかく知恵が必要だと思います。私たちはですね自分自身が本当に弱いものであるということを覚えなければなりません。知らず知らず先ほどのお菓子やりませんけれども、少し少しその変化の中に実は私たち大きな落とし穴があるということを警告を思うわけです。お酒は罪ではありませんけれど、しかしすこぶる私たちを罪に陥れる危険な警戒すべきものであることは確かですね。陥れるという言葉がありますけれども、私たちをですね本当に神様の喜ばれないような方向へと私たちを貶めるというか、まあ、陥れる、そういうようなですね魔力があるから私たちは本当に気をつけなければなりません。いつか七つの大罪ということをお話したことがあります。もう今から何百年も前のことですけれども、中世のカトリック教会の教皇がですね、私たちは神を信じ神を恐れる者として恐れるべき離れるべき七つの大きな罪があるということを言いました。その一つは高ぶり、二番目は怒り、怒りでも激しい怒りですね、それから妬み、それから不貧困、暴食、むさぼり食べるということですね、それから、怠り、怠惰ということ、それから強い欲求、本当にこう自分でも抑えきれないようなそのような欲求、まあ、こういったものをですね7つの警戒すべき罪、7つの大罪ということです。この中には飲酒とか泥酔って言葉は出てこないんですけれど、しかし考えてみればどのこの罪も背景にはやはり飲酒が絡んでくる、泥酔が絡んでくることですよね。泥酔、お酒に溺れ 身を持ちくぶすことですよね。放蕩ですよね。自分自身で理性を失い、自分自身の判断がもう狂ってしまって、何もかもが分からなくなってしまう、そのような状態になったら本当に私たちは悲惨なことであると思うのです。まあ酔うということは確かにこう私たちは思いますよね。辛いことがあったらもうそんな辛いことを忘れたいとか、もう最近のこのなんかこうモヤモヤした嫌なこと、あんなことこんなことを忘れるために私たちは何か酔いたいと思います。でもいろんな酔いがあると私は思いますですね。ある時こうコンサートに行きましたけれど、まあ、いわゆるライブのようなものでしょうかね。ライブはライブでなかなかいいもんですよね。もう光と音でもう本当にその音楽にですね、もう仕事のことも何もかも嫌なこともみんな忘れてしまってですね、楽しいものでした。何年か前ディズニーランドへ行きました時ですね、夕方7時ぐらいから夜は夜のイベントがあるじゃないですか。まあ本当に楽しいものですよね。まあ子供孫を連れて行ったんですけれど、なんかふと子供孫よりも私自身がですね、もう何か年を忘れ、何もかも忘れ、本当にあのルンルン気分でですね、こう本当に、その踊りや音楽やその素晴らしいショーにですね酔っていたものであります。またそれ以外にもですね、スポーツもそうでしょうか。私も前、住んでた時、関西におった時、甲子園球場が近いですのでね、時々切符をいただいて野球場に行きました。皆さんもいろいろいろんな不安がいらっしゃると思うんです。野球場は野球場でですね、やっぱテレビではわからない、伝わってこない、やっぱりこのライブですよね。もうファンが一体となってですね、一緒になってもう声援し、そしてやじを飛ばしですね、もうあの野球場のこうみんなのこう楽しいこう、応援する様はなんかある種やっぱりスポーツに酔っているのかなと私は思うんですね。まあそれでも一日の嫌なことは何もかも忘れて、そして、帰り道皆さんそれぞれ家に帰るわけですね。地域のチームが勝とうものならば、もう本当にもうその興奮はですね冷めやらず、お家まで、楽しいその酔いが続くわけですね。まあいろんな酔いがありますけれども、しかしここではやっぱりこのお酒ってことの酔いについてはやっぱり警戒しなければならないものだということを改めて思うわけですね。何度も申しますけれども、お酒飲むことそのものが罪だと聖書は言っているわけではありません。しかしお酒のゆえにですね、私たちは弱いものですから、時々羽目を外してしまったり、本当にこう自分で、後で本当にこう反省したいような、そんなことがやっぱりあるわけですね。私たちにとって、イエス・キリストを信じる者にとって、イエス様を信頼する者にとって、お酒よりももっと素晴らしい、もっと楽しいものがあると今日の御言葉は言ってるんですね。むしろ御聖霊に満たされること、御霊に満たされること、どうして御霊に満たされることが素晴らしいんでしょうか。今日も礼拝をこうして捧げながら、先ほども何曲か賛美をしました。一曲一曲私は本当に私なりに賛美に酔いながら、楽しく心いっぱい詩を歌うことができて、賛美することができて本当に、楽しいです。コーナー教会の兄弟姉妹たちは本当に素晴らしいですね。賛美の賜物というか祝福があるような気がするんですね。毎回毎回4曲あるいは5曲の賛美を捧げますが、毎回ですね、どの曲もみんなで歌詞を味わいながら、心いっぱい楽しく嬉しく本当に神様を褒めたたえています。私自身もその中の一人ですけれど、本当に賛美に酔っている、まあそう言っていいのかもわからない、そんな感じがこう私はするんですね。まあ別に私はこう嫌なことを忘れたいとかそんなことはありませんけれど、神様の恵み、そして 主が共にいてくださる、そして御言葉からいろんな教えや励ましをいただく、そういう中に私自身はもう体も心も魂もですね、今日新しい力パワーを神様からの力をいただきます。これほど素晴らしいこう恵みに味わったら他に勝るものが今のところ見つからないんですね。まあ、ライブも楽しいですけど、野球やああいうゲームにこう観戦するのも本当に楽しいですけれど、でもやっぱり教会で私たちみんなで心から賛美する、この賛美の中に私は他では得られない神の癒し、神様の恵み、力を私はこう祝福をいっぱいいただきます。これより素晴らしいものは私はまだ分かりません、知りません。ですから御霊に満たされるということはどんなに素晴らしいことでしょうか。よくご存知のあのガラテヤ書の5章の22節23節の言葉、御霊の実はというあの言葉ですね、お配りしました資料にも書きましたけれども、御霊の結ぶ実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、これをこのまま歌ったあの賛美もありますので、あの賛美を歌うとちゃんとこの単語言葉全部覚えられます。9つの実があります。今日はこの一つ一つを説明をするつもりはありませんけれど、頭に来る、まず最初に来る愛、神様の愛、十字架の愛、聖霊に満たされると感じ方が違うんですね。本当に私は愛されてる、時々つまずきやらなんかこうなんか失敗やらそんなことを仕込むことがあっても、それでも私は愛されてる、そのことが聖霊に満たされると私は本当に心の底から嬉しく思うんです。ですから喜びも起こってきます。一時の喜び、そういう楽しみではありません。昨日も美味しいものを食べました、食事をしました。美味しい時は嬉しいですよね、本当に喜びです。でも食べ終わったらまあ美味しかったなということですよね。でもイエス・キリストが私たちに与えてくださる平安、また喜びはですね、一時的なものではありません。平安についてもイエス様が語られたあのヨハネの14章の27節ですか、私はあなた方に平安を与えます、私はあなた方に私の平安を与えます、残します、私が与える平安は世が与えるものとは違います。私も結構いろんな楽しい思いやってきましたけど、食べることや遊ぶことやいろんなスポーツや音楽や、でもそれらも楽しかったんですけれど、しかし聖霊様に満たされると一時的な喜び、一時的な平安ではなくて、もっともっといつまでも続く、もっともっと私たちの心の底から湧き起こってくるような、そういう喜び、また平安だということですね。ヨハネの福音書の7章の37節から38節の御言葉を言いますと、さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。その人の心の奥底からですね、一番深い部分から、聖霊なる神は私たちの父にですね、素晴らしい喜び、平安、そして愛、またそれに続くさまざまな実を私たちに与えてくださるのだ。寛容も本当に必要だと思います。また親切、そんなあのですね、親切も本当に身につけたいものだ。善意や、そしてまた誠実もとっても大切だと私は思います。いろんな人とお付き合いする中で誠実、目立たない言葉ですけれども、本当にこれは大切なことですよね。果たしてそこに誠実があるかどうか、もし誠実が見当たらなかったら、感じられなかったら、私たちの心は冷めますよね。しかし本当にその人の心からですね、出てくる、にじみ出てくる美しい、優しい、そのような誠実を私たち感じたとき、 私たちは心を動かされるんですね。自分自身のありようや自分自身の生き方も本当に変えられる思いがいたします。入話にしても同じです。そして心育る身の最後は実践、セルフコントロールですね。おおよそ自分自身をですね、自制できなくて失敗しなかった人は一体どれぐらいいるんでしょうか。みんなある意味で弱いものですよね。心の中に起こってくるさまざまなこう良くない思いや変な考えや、そういう自分自身の心の中にある本当にそのようなものがですね、私たちの心をだんだんだんだんこう支配して、いつしか聖書が言うようにしたいと思う善が行えない、またしてはいけないと思う悪を行ってしまう、そんな情けない不甲斐ない自分がやっぱりいるということを思うのだ。でも聖霊様が私たちのうちに満ち溢れてくるならば、その自制の力、自制力を主は私たちに与えてくださるんですね。なんと素晴らしいことでしょうか。賛美をしながらこの聖霊様の恵みを私は心で魂で体で本当に感じて、今日もご一緒にできること、この共に礼拝を捧げることができること、本当に大きな喜びなんですね。イエス・キリストを信じたクリスチャンはみんなこのことを体験してきました。そして体験しています。お酒よりも他のいろんな酔いよりももっともっと素晴らしいですね、高価な、価値のある尊い、そのようなものを私たちは味わって、またそれに預かっているということですね。ですからやっぱり聖霊に満たされるということは、本当に私たちイエス・キリストを信じたクリスチャンにとって生涯掲げるべき私たち の目標であるということになります。どうしたら聖霊に満たされるんでしょうか。聖霊なる神様は求めるものには誰にでも与えるお方です。またイエス・キリストを信じた瞬間に、その御霊の約束、聖霊 の約束の御霊は私たちのうちに宿ってくださり、そして私たちの救いの保証、いわば頭金として私たちのうちにですね、豊かに備えてくださる。聖書はそう私たちに約束をしています。ですから本当に誰でもどんな人でも求めるならば必ず御霊に満たされます。しかしどのように満たされるか、聖書はこういうことも私たちに教えているんですね。それは心の深呼吸とでも言えるようなことで、体の呼吸ですね、時々私も深呼吸、なんかこう疲れた時がね、はーっとこう手を上げたりこう深呼吸するとね、なんか美味しい空気、新しい空気があって体も力が与えられますよね。それと同じようにこう体、肺にだけではなくて私たちの魂にも心にもですね、神様の前に私たちはこの深呼吸が必要なのですね。まあ呼吸ですから吸って吐いてということですけれど、しかもそれを深く深く、いつか誰かこのある方からですね、腹式呼吸が体にいいということでね、教えてもらいました。まず吐いて吐いて吐いて、もっと吐いて、もっと、もうないよって吐いて吐いて吐いて思いっきりまだもっと出して、もっと出してそしてですね、あとはスーッとゆっくり今度思いっきり吸う、まあ、こういうことですかね。でしかもまあ肺でっていうよりもお腹で呼吸すると、もうとてもその道の専門の方から言わせてもやっぱり健康にいいということで、時々私も腹式呼吸を心がけます。歌う時もそうですよね、腹式呼吸がいいっていうことをずいぶん前に聞いて、そんな風にこう賛美するように歌うようにしてるんですが、まあ、とにかくこの吐く、そして吸う、心の目においてはですね、吐くっていうのはやはり聖霊様が悲しまれるような、聖霊様を消してしまうような、そのような罪を私たちは吐き出すので、まあ、この呼吸もですね、まあ、炭酸ガスかそういうね、体の中で不要なものを私たちは思いっきり出して、思いっきり 思いっきり、もうこれでもない、もうもっともっとと思いっきり吐いて、そしてあとはゆっくりゆっくり新鮮なこう美味しい空気を吸うわけですね。ある時山登りした時も、私はこの爽やかな山の風、本当に癒しですね。もう登ってて疲れて、ああもうしんどってことで、もうちょっとここで休もうで見て、もう何度も何度もこう休むんですけど、その度ごとに思い切りこの深呼吸、もう裾からスーッとこう静かに登ってくる冷たい風が、どんなに私にとってですね、元気を受ける秘訣になったことか。もう思いっきり吸って、思いっきりまた吐いて、思いっきり吸って、そしてまた元気をいただいて、また登っていくことができます。私たちにとって吸うということは、やはり神様の恵み、祝福をですね、吸い込まなければなりません。具体的にはやはり御言葉ですね。御言葉を読まないということは、十分空気を、神様の恵みをいただいてないような気がするんだ。中途半端に吐いて、中途半端に吸って、これじゃなかなか深呼吸にはなりませんよね。思いっきり吐いて、これでもかこれでもかと思いっきり吐いて、主に喜ばれないことや示されること、とにかくそういったことを主の前に言い表して、本当に吐いて、そして神の言葉を、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいます。なんと素晴らしいお言葉でしょう。神様は私たちに新しい力を、また新しい勇気を与えてくださって、犯した罪や過去のさまざまなものを本当にきれいにですね、水に流していただいて、今日からまた今から新しい心でイエス様と共に歩むことができます。その深呼吸を繰り返し繰り返し、気がつく度ごとに、示される度ごとに、吐いて吸って吐いて吸って、この繰り返しがですね、積み重ねが私たちの心の本当に素晴らしいこう健康な在り方を維持することなんですね。聖霊に満たされなさいっていうのは、まあこの言葉通りですね、オプションではありません。選択肢ではありません。できればした方がいいよとか、もしその気になったらなさったらいいですよっていう、そんな軽い程度の言葉ではないのだ。御霊に満たされなさいとは命令の言葉なんですね。主ご自身が私たちに命じておられるんです。嫌をなしに私たちはこのことをしっかりと受け止めなければなりません。イエス様を信じても時々なんか心が弱かったり、うまくいかない時がありますよね。でもそんな時、きっと私たちの心の中にはこの霊的呼吸が足らない、神様の恵みの中に整えられていない、そんなことが原因のような気がいたします。今日もこの機会にですね、もう一度心新たに、主よ、イエス様の愛の中で、本当にどうぞ私に聖霊を満たにで満たしてください。私たちはみんなそのような心で祈っていくことが大事だと思います。クリスチャンはみんなこの霊的呼吸をですね、しっかりしながら、しっかり保ち続けながら信仰生活をしていきます。どんなに能力や賜物がある人でも、御霊に支えられなければ本当にその力を、その賜物を発揮することはできません。自分の力も自分の経験も大事ですけれど、やっぱり聖霊様が私たちを助けてくださるんですから、私たちはこの聖霊様に助けられて、ご奉仕もまたこうして礼拝出席も、あるいはまた祈祷会出席やさまざまなことも、念無ですね、聖霊様に本当に助けていただいてやっていきたいものだ。それが御霊に満たされなさいという神のご命令です。満たされなさいっていうこの命令は、こう言葉の意味はですね、こう現在命令法、つまり継続、繰り返しを意味する言葉ですね。満たされ続けること、思い出した時、気がついた時、また新鮮な心で 今日もう一度聖霊様に出してください、聖霊様助けてくださいとお祈りしていくことですね。今日私もそんなことをこう御言葉を本当に味わいながら皆さんと共に歩んでいきたいと思います。御霊に満たされなさいとは全てのクリスチャンに対する神様の命令であるということを覚えたいと思います。19節に詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り主に向かって心から歌いまた賛美しなさい。聖霊様に助けていただいて賛美するときなんと楽しいことでしょうか。私たちの聖歌にもですね、講読文も先ほどもありました、講読文はいわばメロディーのない、このメロディーのない朗読する詩編と言ってもいいかと思うんですね。この詩と賛美と霊の歌、微妙にちょっと意味合いが違いますが、まあ、要はいろんな形、いろんなあり方を持って神様を本当に心から賛美すること、心から歌うこと、そして20節にはいつでも全てのことについて私たちの主イエスキリストの名によって父なる神様に感謝する、本当に小さなことも良かった探しを、どのような辛い中にあっても何か神様の恵み祝福があること間違いありませんので、いつも良かった探しをしたいと思います。そして、神様を本当に崇めて互いに従いなさい、互いに仕えなさい、今日21節までの段落はそういう聖書の私たちに対する教えです。冒頭にもこれから私たちの時代ますます難しい時代があります、その言葉を申し上げました。賢い人のように歩む、聖書が言う賢い人はやはり御霊によって、御霊に助けられて、御霊様にその支えられて、御霊様に信頼して歩む、そういうクリスチャンの歩みを私たちに教えているんですね。今日も本当に聞いてくださってありがとうございました。聖霊様がお一人お一人を助けてくださいます、私たちを守ってくださいます。これからも本当に御霊様に満たされて、吸って吐いて吸って吐いて、このことをですね心がけながらこの1週間も歩んでいきたいと願います。お祈りします。天のお父様、どうぞ聖霊様を示してくださってありがとうございます。お一人お一人の心にあなたの言葉がとどまりますように、主よお願いします。御霊様に満たされて歩んでまいりたいと願っております。よろしくお願いします。イエスキリストの皆によってこれからお祈りいたします。アーメン。